イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
チンダーチュ
ー。さあ、うん、今日も、
はい、玉木町にお邪魔しております。
玉という字に白と書いて玉木さあ、それでは観光案内人はこの方です、は
い、玉木町役場産業振興課の中野です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は何を案内いただけるんでしょう。
今日はね、去年も、紹介をさせてもらった原稿車、うん、で江戸時代の茶室ですね、うん、それが、まあ、去年来てもらった時は改修前で、まあ、もともとあったやつ、それが、復元を完成が建物だけ終わったんで、それを去年の違いを見てもらってどんなになったのかっていうのを見ていただきたいなと。
ってことは、うん、なんということでしょうって
そうね、
言うってこと、
そう、
うん、そうだってって言わなあかんね。
言わなあかんね、
分かった。じゃあちょっとそのビフォーアフタービューを、そう、すごい楽しみだよね。では原稿車にお邪魔します、はい、原稿車とは、うん、玄米の原、
はい、
甲羅の甲
そうですね、甲乙丙の甲、
うんうん、そうそう、で甲舎の社、
うん、
現甲舎、
現甲舎
って言うんですよね。中野さん、合ってました？
合ってますよね
で今日ご案内いただくの
は、はい、今日はね、玉木町役場の教育委員会の平尾さんにご案内をいただきたいと思います。
こんにちは、玉木町教育委員会の平尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回、ちょうどそのビフォアの時ですね、うん、まだあのついこの間まで、うん、あの実際に住んでらっしゃったんだよなんていう状況の中でご案内いただきましたけれども、うん、あれからもうどれぐらい経ちましたっけ。
ちょうど1年ともう少し経ったと思います、うん、あの確かこの前来てもらった時はまだ、これから解体するということ で、まだ解体する前のオリジナルの状態の時に見てもらったと思います。
そうですね、はい、オリジナルの状態
で、オリジナル状態ね、そうだよ。
で、あの実際にこの原稿車皆さんにご覧いただくことになるのはどれぐらいなんですか、時期的に。
今の予定は夏を予定してます。というのが3月には完成したんですけど、まだ、一般公開するにあたって、トイレとか あと表にある蔵の方の改修が今かかってまして、これが完成が夏の予定ですので、これで整ったら来てもらいます。
なるほど、
はい、今回原稿車の完成に向けて、皆さんに今から見てもらうわけなんですけど、よくあるビフォーアフター、うん、あの以前の状態からすごくこの見違えたというイメージで来てもらったら多分がっかりすると思います
そうなんですか、そのつもりで来たのに。
そのつもりなのに、
あのね、今回は原稿車っていうのは、建物自体が貴重なものということで、170年以上前の建物を、なるだけその当時のままに復元するということで、変わったらいけないんです。
そっか、
はい、なるほど。で、去年見てもらった壊す前の状態からほとんどあの見た目は変わってないです。もともとの材料は 80% 以上そのまま使ってます。前の材料で使えるとこは全て使って、どうしても使えない部分だけ、新材を、新材についてもなるだけ、調和の方を優先して、色合いから形、また、細かいとこですと木目までですね、合わせて施工の方をして、そういうとこをまた見てもらえると面白いと思います。
あつさん、分かりやすく言うんですよ、うん、分かりやすく言うと、うん、埴輪の復元と似てます
分かりにくい余計分かりにくいわ
埴輪もあれちょっと色違うな、ここ綺麗な白いところと、あれちょっと複雑な色だな、うん、そこの綺麗なとこはあえて粘土でもう一回埋めたとこみたいな。
もうカラスもカーカー鳴くわそ
じゃあ行こうか、はい、はい、中へお邪魔します。
蝶々はスペシャルゲスト
あら、
何何何何何
ここまで驚きすぎやろサプライズゲストに驚きすぎてエリカさんが尻餅つきました今
こんにちは、
こんにちは、
玉木町長です。ようこそおいでいただきました。
こちらこそありがとうございます。
初めて玉木町。
玉木町もね、何度もお邪魔してます。すただ町長にはこうやってね、あのお会いできなかったので。
いや、僕も皆さん方にお会いしたかったんだけど、光栄ですわ。
ちょっとすごいですね、玉木町の町長さん、うん、こんなあのフラット お会いできる感じ。
どこで遭遇するか分かんない。
あの原稿車ね、もういよいよ完成で、
すごい、
間もなくね皆さんにご覧いただけますけど、
すごいよ、日本一じゃん、うん、日本一のいわゆる匠がね、うん、残した原稿車、表千家から裏千家から藪の内からの茶室に関われた京都の匠、うん、あの大工正五郎がね 関わった建物で残っとるのは、はい、おそらくここが一番古いのと違うかということですわね。
へ
え、すごいな。これからももちろん町の皆さん方がまず第一にこうご理解いただいたり使ってもらう、うん、あとはもう今海外からもね、日本の歴史や伝統や文化をね、興味持っていただいてますから、うん、多くの方来てもらうのと違うかな。楽しみにしてますね。
そうそうそう、すごい注目集めそうですよね。じゃあ早速ちょっと中ほら拝見しますので、はい、
はい、じゃあありがとうございました。
行ってきます。
こちら現行車の茶室広間、大広間になります。
いぐさの香りがすごくいいね。
すごい心地いい。
すごいね、襖とかね、あの障子も綺麗に張り替えられて、ね、
は
い、
ただ全てこの部屋にあってはもう前の材料そのまま使ってます。この屋根なんかでもですね、全て 洗っただけですね。
え、うん、あ、そうなんですか。
天井も
変えてませんね。
へ、保存状態良かったね。
そうですね。
ただやっぱり長年170年以上経っとると建物自体がひねってきとるというか、そこら辺を直すに一旦解体してですね。
え、これ一回解体してるんですか。
解体して、柱だけにしました。で、柱だけにして、基礎の高低をもっぺん直して、柱を水平に立て直して、そこから復元をやりました。
そうやって復元作業ってやるもんなんだ ね。私普通にあるものをそのままこう張り替えたり塗り替えたりするだけやと思ったら、
一回じゃ
ない、歪みをこう直すために、
形だけで直すんやったらこれでいいと思うんですけど、うん、やっぱり徐々の森の中で利用もしてもらわないかんということやもんで、使い勝手が用ないといかん、
はい、
本物を戻すんやけど、これが結局襖が開きにくいとか、こんなんではやっぱり使う方に対しても魅力半減してしまうので、
はい、
復元といってもピカピカのものを置くんじゃなくて、前の格好で動きもですね、当時を復元させてもらったという
です、ね、スムーズに、ね、開くように。そして、うん、このこれって開きますか。
開きますよ、う
ん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。
あ、
スッと開く、
スッと開く。結構力入れて
る。はい、来ました。
こちらはですね、弘化4年、京都の数寄屋大工正五郎が、建てたということを称する炉蓋でございます。
それもちゃんとすぐに開けるよね。
ね、
今ちょっと
時間ちょっと力ど、こういうのが残ってるからいつ頃のっていうのがちゃんと分かるわけですよね。
大事な資料ですよね。
やり方次第、もうすべて新しいにするんやったらどんだけ楽なことかわからないんですけど、やっぱり残せるものを残して、使えるやつはすべて使って、うん、使えないやつはこうやって使えないとこだけ復元させてもらってます。
軒下の板ね、使えるところは使って、使えないところは新しいものを入れて、
結構ギリギリまで使えるところは使ったって感じですね。
作り方がこの、文化財の解体修復ってやつですね。この壁なんかもですね、土壁やもんで、もともとの土壁を落として、これのその土に不足分をまた補って、元あった土も混ぜて復元してますね。
そうなんですか。
だからもう一回練り直したってことですよね。そす、土そのものを、
元の土を落として、不足分の土を入れて、この壁の材料にそのまままた戻しました。
へ、そんなところまで細かい復元。
屋根の瓦にだっても、ほとんど再利用の方をしてます。
へ、すごい。
できる限りの再利用を施しつつ、でもしっかり、そうですよね、前私たち歩いた時には何かこう、傾いた感じがすごいあります
よ
ね。
歩く時にギシギシ言うたりとか、なんか畳が浮き沈みがあったりとかするんだけど、これが全くない、これが見えないところでの技術ですね。
そうですよね。いや、今日はですね、現行車の復元が終わった後を拝見しております。では続いて、
次はね、目玉の茶室、駒の方を案内します。
はい、お願いします。
こちらが二条大名の茶室って言って、現行者のメインの、またもう一つメインの茶室になります。
はい、
手前座から左に、正客が座る、逆勝手という、間取りになってます。
はい、じゃあちょっと水屋とかも拝見していいですか。
はい、水屋の
方
へ。はい、逆勝手ですんで、手前座の右側に水屋が位置します。
手前座の右側に水屋が、
はい、
はい、水屋はね、板の間になってますけど、
水屋はですね、比較的元の状態がよく残っとった、
うん、
もんで、 こんなに手を加えることなく、はい、この状態に至りました。
あ、そうですか。で実際にあの水道の蛇口が、
うん、ありますね、
ね、設置してありますけど、あれもちゃんと水が出る水が出る。
あのね、
出ない出ない
元をね今止めて
ある。あー、すごいな、びっくりした。
もうなんか平尾さんヒヤヒヤしながらちょっとね、蛇口ひねってたけど、
びしょびしょなのかいなと戻ってるけど。
今後まあ利活用というお話が出ましたけども、例えばどんな風に使っていきたいとかっていう素案みたいなのはあるんですか？
基本的にはこの茶のお茶の湯はもちろんのこと、玉城町でもこの生涯学習ということで、文化的なあの活動にも力を注いでます。そちらの方らが場所として提供させてもらえて、そこで、今までとまた違ったあの教室の開き方とか、こんなのをどんどん新しいのを取り入れてもらえたらなと思ってます。
うーん、まあ、お茶に限らず、
限らず。
さあここで突然中野さん、
うん、はい、
現行社がなんかこうねオープンした暁にはやっぱ新しい観光拠点になりますよね。
そうですね、まあ、ここを生かしていろんな玉城の情報発信も含め、あの考えていきたいなと思ってます。
はい、そしてフィナーレに町長が突然現れるというね最後に町長からあのリスナーの皆さんに一言いただけますか？
いやもうね、玉城町の宝、もう日本一の宝になると思ってますんでね、ぜひ皆さん方のお越しをお待ちいたしております。ありがとうございます。はい、ど
うも。もうすぐ夏に、一般公開、控えております現行社から今日はお届けしました。皆さんどうもありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方がやってまいりました。
109シネマズ名和という映画館で働いております伊沢と言います。よろしくお願いします
よろしくお願いします。それでは、はい、今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末本日公開の作品がまず1作品、
はい、
焼肉ドラゴン、6月22日の金曜日本日公開となります。
うん、焼肉ドラゴン、
なんかタイトルはちょっとふざけた感じ、
うん、ふざけた感じだし、
あのアチョウって感じにも思えるなんかこうサモハンキンポ出てきそうう
ん、うん、
違う
の、
違うのね。日本の映画なんですよ、はい、出演は、うん、牧陽子さん、うん、井上真央さん、うん、大泉洋さん、大谷亮平さん他となっておりまして、
はい、大泉洋さんこの前もありましたけど、
あ、
雨上がりのようにだけ、
恋は雨上がりのように、
恋は雨上がりのように、
あれはね結構ね、あのレストランの店長役で
なんかふわんとしたね恋愛の話です
よね、ふにゅーんとした感じだったんですけど ね、
はい、
今回は
違う、
なんかこう大阪のこう関西人っぽい、うん、なんかチャキッとした感じの役ですね、うん、
チャキッとした
役ですね。喧嘩っ早いみたいな、
喧嘩っ早い、
はい、
なるほど。
舞台がですね、うん、1970年代、
はい、
大阪万博に沸く高度成長期の関西という形になってて、
うん、
関西のとある地方で小さな焼肉店、焼肉ドラゴンというお店を営んでいる家族と、
うん、
そのお店のお話、時代背景もいろいろありつつ、
うんうん、
こう激動の時代じゃないですか。
そうですよね、
その変わっていく変わり目に必死で生きていった人たちの話なんですけども、
うん、
まあ、笑って泣けて喧嘩して泣けて笑って泣けてみたいな、喧嘩喧嘩笑う笑う泣く泣くみたいなで焼肉ドラゴンっていうお店で今ね、
うん、
お父さんとお母さんですね、
うん、
あと3人の美人姉妹、末っ子の男の子の6人家族と、
うん、
次女の婚約者の大泉洋さん演じる男の人1人ということで7人で切り盛りしている焼肉屋さんなんですね、うんうん、で家族経営で、まあ、その中でもいろいろ起こる家族内の出来事と、
うんうん、
そのお店に訪れる個性あふれるお客さんとの絡みなども見せるという形の時代の波に翻弄されながら力強く生きる人々の姿をユーモアたっぷりに描いた作品となっておりますね。舞台があったのかなこれの。
あ、そうなんですか。
はい、なんか面白そうですよね。
そうですね、
はい、
人間ドラマいろいろ見れそうですね。
はい、
はい、焼肉ドラゴン6月22日金曜日本日公開です。
はい、本日はカップルデーです。なので男女でも男でもジョジョでも、あの2人
だんだん
2人ペアならば1人1100円
ペアいい、2
人で2200円、本当だったら3400円、
うん、だいぶ安いね、
お安いということなんで今日来てください、
は
い、
ぜひ、
はい、
熱い。
そして 明日公開の作品が1作品、はい、バーフバリ王の凱旋6月23日土曜日公開となります、うん、なんかねすっごいきらびやかなチラシで、うん、もうインド全開ですよ ね踊りあり歌あり戦いあり、
あれインドの映画って結構そういうダンスが
みんなで踊ったりしちゃうんですよ ね
インドムービーでね、
そうみんなで ねこれももう 何人見たのっていうぐらいすごい人気だったんだってインドでは、
うん、
で日本ではどうなんですかね。これ今回はオリジナル完全版という形で、
はい、
上映時間がなんと167分、うん、2時間47分の超大作、インド映画史上歴代最高興収入ということで、古代インドの神話的女子実史、うん、マハーバーラタマハーバーラタ、うん、わかんないインド語をベースに作られているということで、うん、わかる方にはあーマハーバーラタ
言えてないや
って思うんだろうなっていう映画です。
なるほど、日本人の目で見たらどうなるかっていうところもちょっと楽しみな一作ですよね、
はい、ね、日本列島に吹き荒れるのかバーフバリ旋風みたいな。
そうだね、
まあ、これが当たったんだ。名話では難しいかもしれな い
海外旅行に行った気持ちで、
なるほど、インドへ
ね
見ていただ、インドで映画を見ている雰囲気で、
そうそんな気持ちで見ていただければ、
いいこと言うで、
ね、
よろしくお願いします、はい、お願いします。
バーフバリ王の凱旋、
はい、
6月23日土曜日明日公開となります、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
109シネマズ名誉の伊沢さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、はい、まだ終わってません。
まだ終わってませんまだ続いてる。
さあ今回はですね、うん、皆さんが、うん、送ってくださったメール、
う
ん、
そうですね、
をちょっとね、
はい、
やっていきたいと思いますけども、うん、今回は6月1日に放送した
そうですね
お題の回答ですね、
はい、
題してアツエリお題で
ドン。
今回のテーマは
あなたが脱ぎ捨てたいものは。
脱ぎ捨てたいものですよ、うん、脱ぎ捨てたいものということなんですけれども、
うん、
こちらはまなまなさんです、うん、家に山ほど溜まってしまっている包装紙、紙袋、うん、リボン。
わかる、わかる、めっちゃある。うちも
あっ、あつさんも取ってある、
うん、
あつさん取って何すんの。
なんか捨てられなくないですか。
そうなんだよね、
なんかに使えるとか思っちゃうよね。
誰かに何かをあげる時の袋に使えるとか、
うん、そう
袋の中にまたこう詰めるんだけど、うんうん、まあ、それももう剥ぎ裂ける感じ。パンパンで結局捨てるんだよね、めちゃくちゃ
そうそう、
何年かにいっぺんね。
そう、
この間私も処理したばっかりです。
あ、本当ですか。
まさにそうですね、まなまなさんの言ってる通りです、うん、はい、
はい、こちらは、はなっちさんですね、
はい、初めましてかな。
初めましてですかね、
ありがとうございます、
この前は、レディオキューブ FMA の開局33周年記念日でしたね。
そうでしたね、ありがとうございます、
はい、この番組を何十年と末永く続きますようにお祈りしています
ありがとうございます。最低でも50年はやりたいと思っています
いくつなのだ我らねえ、そして私の脱ぎ捨てたいものですが、それは副店長という肩書きです。
お
仕事でね、副店長されているそうなんですが、はい、店長が不在の時は私が責任者になるため責任は重く、また上からと下からの板挟みで中間管理職はとても辛いです、
うん、
大した手当ももらってないし
そうよねもういいよ、やめちゃえやめちゃえ
ストレスが溜まって仕事辞めたいっていつも思ってます。
いいいい、もうやめちゃえやめちゃえ
さっぱりしてんな
無責任
ね、本当責任があるからこそやめられない。
でもね、こう最近多くない、うん、私の周りでもさ、うん、肩書きばっかり立派になってってちっとも給料とかに反映されないっていう ね
やる気をそこでそがれちゃいますからね。
本当よね、いやだからそういうのやっぱ役職ついたら1万円アップとかさ、うんうんうん、分かりやすくしとかないと、
ね、
目と鞭じゃないけど ね、
そうですね、
役職ばっかりなんだから立派になっていくけれども、そうそうそう、だってそんなもう管理することがいっぱいになるだけの話ですからね。
そうですよね、仕事が増えるんですからね、単純に。
ちょっと働き方改革なんとかしてくださいごめん、でも私自由業だから肩書きないんだよね
そうかそうか、自分で作ってからが自分もそうですもんね
そう代表とかね
、こちらはですね、伊勢のよっさんです、はい、あなたが脱ぎ捨てたいもの、人様より一回り大きい顔 それしか思い浮かばなかったですわ。目指せ小顔男子、無理かな。
まああれですよ、遠くから見れば目立つからいいんじゃないですか。
もうそもそも諦めてっていう話じゃないそれ。
あと安心感がある。
あ、そうかそうかそうか。
なんかみんないい人に思えるもん、大きい顔の方って。
あーなるほどね。
どっちに構えて、うんうんうん、なんでもうんうんってこう、
そうだね、
うまくいなしてくれそうなさ。
なるほどね。じゃあ脱ぎ捨てたいというよりはポジティブにね受け止めていただければ。
そうだね。でこれを毎日脱ぎ捨ててしまったらアンパンマン状態になっちゃいますからね。あの顔を焼いてくれる人が必要になります、
ね、必要になりますね。
薬さん、はい、僕が脱ぎ捨てたいもの、うん、2ヶ月ぐらい前、以前に比べてかなり安くなっていたのでいつか使うだろうと思わず購入したんですが、うん、結局そのままタンスの肥やし、うん、細身のフォルム、緑と白の微妙なグラデーション、香り立つような雰囲気、来シーズンまで寝かしておくのもな、もったいないけど処分するか。あ、ネギ捨てたい、ネギ捨てたい。
脱ぎ捨てたい、ネギ捨てたい。
ありがとうございます。
続いてうさちゃん、私が脱ぎ捨てたいものはしがらみです。一言だけ。
いいね。
しがらみです。
いやもうしがらみ脱ぎ捨てたいよね。
いろんなしがらみあるから、
すべての人のいろんな、だから政治家とかさ、もういろいろ
食いつく
れてね。もう納得の一言。大賞ありがとうございます。
ありがとうございます。
ってな感じでした。はい、こんな感じでたまにお題を出しますので、うん、はい、たまに答えていただければと思います。
お待ちしてます。
そして次回公開録音ですけれども、うん、まだ分かりません。
まだ決まってませんね。
はい、はい、決まり次第お伝えしますので、うん、決まり次第予定を開けておいてください。
難しいなそれ。
ひどい話だよね。上から目線だよね本当にね。じゃあそろそろさよならしましょうか。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。